ゲーム的テーマトーク祭り、今日は3つから4つ行ってみたいと思います。
もちおと
コロの
ゲーム的テーマトーク祭り、2018年5月から始まったこのコラボ企画、
平成という一つの時代の終わりとともに、この企画もついに最後のテーマを発表します。
そのファイナルにふさわしいテーマは、あなたがゲームを作るなら。
正真正銘最後のトークテーマを魚に、何を喋るかはあなたの自由。
飛び入り挑戦者の参戦大歓迎。最後のお祭り騒ぎ、一緒に楽しもうぜ。
結局やっぱり誰かとゲームの話がしたくなるかもね。
早速なんですけども、今日話そうかなと思っているのは、苦手なゲーム、あとはアーケード、ゲームのトラウマ、あとはまあハードモードから、ゲーム大会、まあこの辺のお話ができたらなと思うんですけども、じゃあどうしようかな。まずはじゃあゲームの大会からいきましょうかね。まず身近なところで言うと、前回その前とまあお話をしたポッドキャストのにじぱぱラジオさんの方で開催されたにじぱぱ天下一武道会ですね。こちらが2回も終了したんですけども、第1回、まあ第2回ですね。1回目が、トーナメント方式で総勢12名で、第2回が、11名で、グループ戦っていう感じになってましたね。でまあこちらなんですけども、まあ勝敗どうのというよりかは、まあやっぱりそうですね、なんかもうこの年になって、なんだろう、小学生とかの時代にあった友人の家に集まってみんなでワイワイ同じゲームをするっていう感覚に近いかな。とても楽しい大会でしたね。なんか第3回もまた考えなきゃっていうお話をされていたので、ちょっとそちらも楽しみにして待ってますね。まあこちらの方はもう詳しいことに関してはにじぱぱさんの方でお話をされているので、自分の方はまあこの辺かな。1回2回ありがとうございました。とても楽しかったです。第3回もよろしくお願いしますって感じですね。でまあゲームの大会なんですけども、まあ過去に自分が参加したことがあるゲームの大会ですね。まあまずはゲーセンの大会ですと、ストリートファイター02の大会がありましたね。でこれはその自分がよく通ってたゲームセンターの、まあ、中だけの大会、中だけじゃないな、確かその自分が住んでいた市を挙げての大会っていう感じだったかな、確か。で当時まあ自分高校生だったんだけども、学校が終わってゲーセンに行って、まあゲーセンに行くと大体もうみんなその子に集まってるので、まあなんだかんだって言って閉店近くまでまあいろんなゲームをやっていて、 で、特にその中でも自分がやっていた一つがそのストリートファイター02っていう作品ですね。で、ゼロシリーズが全部で3つあるんだけども、中でもやっぱ自分は02っていうのがまあやっぱ一番やり込んだかな。まあやり込んだって言ってもまあたかが知れてんのかもしれないけども、で、そんな中でそこの店長さんがうちらに向かって、今度こういった大会をやるからよかったらどうっていう感じになってて、そうどうだったかな、なんか結果があんま覚えてないんだけども、やっぱりトーナメント制だったので、それは一応うちっていうか、まあうちらが参加したゲーセンでトーナメントで、でその参加しているゲーセンのトーナメントを勝ち抜いてた人たちでまたトーナメントをするみたいな確か大会だったと思いますね。で、1回戦が自分分かったのかな確か。で、2回戦目がまあ友人とぶつかって、自分は確かそこで終わったかな。うんですね。で、もう一個ゲームセンター系で言うと、自分がそのストリートファイター02をと同じぐらいやっていたのが、今度はなんだ、SNK か、から出ていた、キングオブファイターですね。98か。うん、98だったような記憶がありますね。97、あれ、うん、そうだな、そう確か、97がゲーニッツで、ラスボスがゲーニッツで、98がオロチだったような記憶があるので、で、この自分が参加した大会は一人、まあキングオブファイターズっていうのは 3on3 の、まあ、ゲームなんだけども、うん、これは一人3キャラを使うのではなくて、プレイヤーも 3on3 っていうので、まあ要はグループ戦みたいな感じですね。一人が負けたらプレイヤーごと交代して、キャラクターも交代するみたいな感じでやってまして、自分の友人が一人が草薙京っていう主人公格のキャラクターで、でもう一人の友人が山崎隆二っていう、画廊伝説から来たキャラクターですねを使って、で自分がシーケンスっていう、これは SNK から出ていたアクションゲームのアテナっていう作品から出てきた男のキャラクターですね。で、そう、うちら3人は草薙、山崎、ケンスっていう3人で戦っていこうっていうことになったんだけども、これは確か記憶が合ってれば SNK 公式の大会だと思ったんだけどな。まあ結構、うん、やっぱもう自分その当時から勝ち負けにこだわってないのであんま覚えてないんだけども、とりあえず、うん、結構勝ち抜き進んだった記憶がありますね。どこまで行ったかは覚えてないけれども、うん、自分が参加したゲームの大会はそんなもんかな。あとはゲームの大会だと、あとまあこれは参加したんじゃなくて運営した側になるんだけども、自分が一時期セガのゲームセンターで働いてる時期がありまして、でそこでまあ開催した大会なんだけども、WCCF っていうサッカーのカードゲームのまあゲーセンでの大会になるんだけども、うん、これもいい経験になったかな。戦っているのを結構大きなスクリーンで映し出して、でまあ、簡単な盛り上げ役って言った方がいいのかなをやって、あとはまあその機械トラブルなんかもまあちょっと見てたりして、うん、まあなんだろう、運営っ ていうよりかは、まあ、半分お客さん的な感覚で、うん、賑やかしっていう感じで回したことはありますね。それぐらいかな、ゲームの大会だと。あとまあ思い出せばきっとあるんだろうけど、パッと思いつくのはこんなもんですね。で、次が流れじゃないけどもアーケードですね。まあ自分が好きでやってたゲームが、ゲームのジャンルが格闘ゲームと、あとはリズムゲーム、まあ音ゲーっていう風に呼ばれるやつですね。この辺をまあ主にやっていて、まあ格ゲーはまあ今トロトロっとお話をしたからいいとして、あとは音ゲーの方かな。とりあえず新しいのが出たら片っ端から手をつけてやってみて、でまあ最終的に自分が本当にハマっていたのが、サンバでアミーゴっていうリズムゲームと、あとはパラパラパラダイスっていう、結局この2つはずっとやってたかな。で、まずサンバでアミーゴなんだけども、これは一応楽器を持ってやるリズム、体を動かすタイプのリズムゲームなんだけども、両手にマラカスを持って、奥から流れてくる音符に合わせてこのマラカスを振る。でその中には音符だけじゃなくて、こういうポーズをとってくださいね、こういう風に動いてくださいねっていう指示が出てくるので、それに合わせて動く、まあ動いたり振ったりっていう風な、まあ、結構サンバでアミーゴっていうぐらいなんで、結構サンバのノリのいい曲ばっかりで、でうちらはやっぱりその友人たちとやってると、気がついたら後ろで見てる人がいたり、笑ったり指さされたりと、まあいろいろあって結構楽しんでやってたんだけども、そうです、覚えてるのが、サンバでアミーゴがまだ出たばっかりの頃、これかなりでかい筐体なので、自分らが行っていたゲーセンで奥の方にあったんですね、建物、そのゲーセンの奥の方に。であまりにもうちらがその、まあ、ほぼ毎日行って、まあ、バカ騒ぎしてるんで、その筐体がだんだん人目のつくとこに出てきて、最終的には、入り口近くのガラス張りになってて、ほぼ通路っていうか道路に面したところにまでやってきたっていう記憶があって、結構店員さんたちも、あ、見せてくれたんだっていう感じで、そこの店員さんとも結構仲良くなったりはしましたね。であとはパラパラパラダイスですね。でこれはなんですけども、特に楽器を持ってどうのっていうわけではなくて、一時期流行ったパラパラっていうジャンルの、ダンスっていうほどでもないんだけども、ダンスがありまして、前はその曲もユーロビートっていう、要はクラブミュージックですね、クラブミュージックがその中にいっぱい入ってて、その中から選曲して、その曲に合わせてそのパラパラを踊るっていう、やっぱりゲームになってまして、でこれが出た当時ですね、自分はまあ要は遊んでたわけですよ、そのオールナイトとか、終電が終わった後とかで、明け方にそのゲーセンに行って、まだ踊り足りないよねっていうような流れで踊ってたっていう風な記憶があって、でやっぱりその置いてあるゲーセンの店員さんも、曲自体が賑やかだから、賑やかしっていうのもあったんだろうけども、ほぼ 入り口の方に大体どこのゲーセンも置いてあって、結構遊んでましたね。このサンバでアミーゴとパラパラパラダイスは、あとはなんだろう、よくやってたのがガチャガチャンプとかビシバシチャンプっていうチャンプシリーズっていうのがまああるんだけども、これは別になんてことなくひたすらボタンを叩くだけっていう単純明快なんだけども、結構なんだろう、今で言うバカゲーになるのかな。結構いろんなそういうのもやってたしな。まあもちろんビデオゲームなんかはあったんだけども、大体いろんなの遊んでたかな。だから基本的にその昔は家でそのゲームをするっていうよりかはゲーセンに行ってゲームをするっていうことが圧倒的に多かったですね。だからその家でゆっくりやるような RPG とか、あとはアクション RPG っていうのはほぼ触れてない時期がありましたね。まあ最近のゲーセンだと、そうね、最近のゲーセンでちょっとびっくりしたっていうか、うわちょっと気持ち悪いとか思ったのが、あのスマホのゲームでツムツムってのがあるんだけども、ツムツムがゲーセンの筐体であってでかい画面で見るとツムツムは小さい方が可愛いっていうことにちょっと衝撃を受けましたねちょっと余談でしたけども、であとはまあ苦手なゲームとゲームのトラウマなんだけども、まあこれちょっと似たようなお題だったのでくっつけちゃうんだけども、まず苦手なゲームですね。自分そのホラーゲームがまあ苦手でして、どれぐらい苦手かっていうと、自分が初めてやったファミコンからまあ今最新と言われているゲーム機までいろいろあるものの、クリアしたホラーゲームがファミコンのスイートホームっていうのと、あとはプレイステーション2のグレゴリーホラーショーっていう、この2本しかないんですね。まあまずファミコンの方のスイートホームに関しては、まあバイオハザードの、まあ、前身とも言われてるんだけども、まあ要はこれは RPG ですね、ファミコンので。昔何年代だ、1980年代だったかな、スイートホームっていうホラー映画がありまして、まあ、これをも題材にしたゲーム、ホラーのゲームなんだけども、まあ大したことはないんですよ正直。グラフィックだったり音だったりとかも、だけどやっぱり無理ですわ今喜んでやろうとはとても思えないですね。だけどまあなんとかクリアした感じして、でこれラスボスが倒し方がちょっと特殊で、何度かやり直した記憶があって、もう2周目とかは絶対ないですね。1回クリアしてもう二度と電源を入れることがなかったゲームですね。でもう一個のグレゴリーホラーショーなんだけども、これはプレイステーション2ですね。でグレゴリーホラーショーっていう、あれはなんだ、テレビ朝日かで、もともとそういうフル CG のアニメーションがあって、まあ、そのホラーアニメ、一応ホラーアニメになるのかな。一応まあそういう風なホラー要素が強い、まあ、作品なんだけども、他のホラーゲームと大きく違うのは、 これはキャラクターが箱型のカートゥーンにかなり、模してるって言った方がいいのかな。そのデザインしてる会社がミルキーカートゥーンっていう会社なんで、もうもろにそっち系なんで、怖い描写とかはないんだけども、びっくり要素が結構あるんで、当時放映されてる時もこれはハマってよく見てたなーっていう風にあるんだけども、あとそのたまに友人とかと話す苦手なゲームで、自分ホラー嫌いなんだよっつって、ナイトメアビフォークリスマスはどうって言ったら、あれホラーじゃないっていう風に一蹴されるので、あれはまあなしとしてうん、自分がやってたのはスイートホームとグレゴリーホラーショー。まあグレゴリーホラーショーはテレビの方でも4期まであったのかな。1期が男の主人公で、2期が女の主人公で、3期がその何て言ったんだろう、そのまず1期と2期の舞台がホテルなんですね。で3期がそのホテル、2期の最後にそのホテルがちょっと爆発してなくなってしまったので、3期がそのホテルにいた住人たちが列車で移動するっていう話で、列車の中の話なんですね。で3期がその列車の中のお話で、4期がそのホテルにいた住人で結構キーになるキャラクターで、キャサリンっていう女のキャラクターは女性のキャラクターがいて、それが主人公なんだけども、まあこのキャサリンって言っても何て言ったんだろう、ホラーの住人なので自分の身長と同じだけの注射器を持っていて、主人公たちを見つけると採血って言って致死量の血を抜かれてしまうので、正直最初は自分このキャサリンが苦手でしたね。もうとにかくかなりびっくりさせられたので、だけどさすがにそのキャラクターはカートゥーンだし、4期も見てるともう見慣れたもんで、可愛いキャラクターだなーとか思って、なんだけども、まあ、最終的には面白いし、いろんなグッズも集めたいなって思える作品でしたね。で、前からちょっと思ってたんだけども、このホラーゲームって自分が気になる要素っていうか、ゲームシステムが結構入ってるのが多くて、なんでホラーゲームだけで他のゲームでこういうシステムがないんだろうってっていうのが多々あって、例えば任天堂から出てた Wii U のホラーゲームで、ゾンビ U っていうゲームがあるんだけども、これ例えば主人公がいてゾンビに襲われてゲームオーバーになりましたってなると、今度、同じ人間が、同じ主人公がまたリスタートするっていう形じゃなくて、今度は違う人でストーリーを進めていくんだけども、そのストーリーを進めていく中で、例えば前の主人公がやられた場所に行くと、前の主人公がゾンビとなってそこを徘徊してて、そういえば前の主人公があの鍵を持っていたから、あのゾンビを倒さないと鍵が手に入らないだとか、要は前の自分を倒さないと先に進めないゲーム、これシステムの名前があるのかどうかは知らないけども、例えばこれホラーゲームじゃなくてもなんかそういうのがあってもいいんじゃないかなっていう感じはしますね。まあ似たようなので俺の屍を越えていけっていうのもあるけど、あれともちょっと違う感じがして、なんかあったらあったで面白そうだなっていうようなシス テムと、あとは、そうだな、自分がちょっと気になる、あ、面白いなって言って、まあクリアはしてないんだけども、面白いなと思ったシステムが、プレステ4で出ている、アンティルドーンっていうホラーゲームなんだけども、このゲーム、まずどっから話をすればかな。一応これホラーゲームなんだけども、まあ、要は選択肢を選んでいったり、かなりシンプルなシステムなんだけども、自分これ後から知ったんだけども、そのアンティルドーンっていうゲームの中で唯一使われてるゲームシステムが、バタフライエフェクトシステム。要はバタフライエフェクトだから、例えば主人公がこういう選択肢を選びました、こういうルートをたどっていきましたっていうと、例えば最後に生存していたキャラクターが変わるだとか、生存していた人数が変わる、なんだったら主人公が死んじゃうとか、そういう、なんていうんだろう、結構細かい分岐、要は選択肢がいっぱいあるって言ったらいいのかな。そのレビューとかインタビュー見てると、まあ正確なシステムの意味はちょっと分からなかったんだけども、蝶が羽ばたいたその小さな風が、違う国ではその風が台風になって結末が変わるみたいな大げさなことをちょっと書いてあったんだけども、要は小さな選択肢をいっぱい積み重ねていくと結末がガラッと変わる。要は同じキャラクターが生きてるんだけども、性格が変わってるとか歪んでるだとか、なんだったらその人が犯人になってるだとか、このバタフライエフェクトシステムっていうのも面白いなっていうのもあるし、あとこのゲームの中で進めていくと、ストーリーとか全く関係ないんだけども、突然カウンセリングじゃないけども、例えばパッて写真が出てきて、このお城どう思いますかっていうふうに質問されて、不気味だなとか、なんか清々しいだなとか、なんか近寄りがたいなっていう、そういう選択肢を選んでいって、じゃあこれどっちが嫌ですかっていうのが出てきて、注射の針、注射針っていうのと、あとは小さな虫、どっちが嫌ですかって言って、まあ自分は、虫が嫌なので虫って選んでいくと、要はこれってなんだろうとか思っていくと、まあ自分最後まで行ってなくて途中で放り投げちゃった人間なんであれなんだけども、なんかやった人間に話を聞くと、ホラー映画を自分で作ってるわけじゃないけども、要は自分が作ったホラー映画をプレイしてるっていうような、その感覚になるんだよねっていうふうに言ってて、ああなるほどね。でそこに来て、さっきのエフェクトシステムがあって、自分が作ったホラー映画の中のキャラクターもガラッと変わって、個人個人のそれ、その人その人のアンティルドーンっていうのができるんだよねっていうことをお話をしてくれて、なんかこれホラーゲームじゃなかったら俺はとっつきやすいなっていうか、面白そうだなっていうふうにずっと聞いてたんだけども、なんでこうホラーゲームに限って面白そうなんだろうとか思ってたりはずっとしてましたね。それくらいかな。 まあこの流れで言うとトラウマも完全にホラーゲームなんだけども、結構これ友人に言うと、ああわかるって言われたのが、バイオハザードの一番最初、プレイステーション、初代プレイステーションのバイオハザード1ですね、のゾンビの登場シーン。今思うと、どうってことないっちゃあれだけど、思い出補正とかそういうのを全部抜くと、なんてことない、ムービーなんだろうけども、もう自分にとってはトラウマっていうのがちょっとあるので、あのゾンビの登場シーンっていうのを思い出すだけで、なんか背中がゾクゾクするっていう感じになりますね。これはちょっと笑っちゃったんだけども、バイオ3だったかな。ジルっていうキャラクターがいるんだけども、このキャラクターが、を操っていると、ちょっと部屋に閉じ込められてしまうシーンがあって、閉じ込められて、しかも天井が落ちてくるっていう、そういう部屋が、ムービーがあるんだけども、そしたら仲間が表から扉を拳銃で破って、間一髪脱出っていうシーンがあるんだけども、その時のセリフで、サンドイッチになるところだったよっていう、そのセリフがあるんだけども、その時は何とも言えない悪趣味だなとか思ったんだけども、デッドライジングっていう全く別の、まあゾンビもののゲームになるんだけども、デッドライジングの、あそこはハンバーガーショップか、ハンバーガーショップのメニューの中に、そのさっき言ったジルのサンドイッチ、ジルサンドイッチっていうメニューがあって、見つけた時はちょっと笑っくすっとはしたけども、あーっていう感じがありましたね。まあそんなもんかな。まあデッドライジングは全然怖くもなんでもないのでゾンビゲームだけども、まあそれはいいとして、でまあバイオも怖くはない。あ、バイオのセブンは別ね。セブンは別として、まあ別にそれ以外は、ホラーゲームって感じがないしな。特に最近のは。そうか、そういう流れで言ったら、まあ挫折したゲームも入るのか。結局途中でアンティルドーンも投げたし、あとは、ゼロっていうシリーズも途中で投げて、なんだろう。昔からなんだけども、一応触っておっかなびっくりではやってはいるんだけども、やるたびにやるんじゃなかったっていう、ちょっと変な後悔があるので、もうしょっちゅうあちこちで挫折はしています、ホラーに関して。一応まあそんなもんかな。じゃあ今日はまあこれくらいにしておきますね。ご視聴ありがとうございました。